こんにちは、遠藤和樹です。大久保啓太の財務頭を鍛えるラジオ、マネトレ。大久保先生、よろしくお願いいたします。
お願いします。
さあ、ということで ね、前回はね、税理士の先生を勝手にカテゴライズされていた大久保先生ですけど、ね、
いい回だったと。俺の中ではめっちゃ面白かったんだけど、
なんか終わった後にやーって、なんか一人で満足してる雰囲気が
いや、なんかちょっと、ね、整理できたなと思って。これなんか、なんか AI を使わずに整理できたの結構久しぶりな感じがした。
どんだけ AI 使ってる？
いやいや、なんかそんな使ってないけど、でもちょっと。
でも確かに、なんか整理しようと思ったら、とりあえず AI に聞いてから考えるっていうのは、多分、起きますよね。そうそうそう。なんか、
結局、だから思考がブレちゃうね、そっちにね。なんかそれは良くねえなと思いながら、やっぱり楽をするよね、人間は。
うん。
だから、もうさ、車を何にするかすら考えなくなってきたら、果たしてこれは欲しいのかとかさ、あとこの間スイス行ったんだけどさ、スイス行った時に、あれもうマッターホルンで、なんかこの宿に泊まれみたいに言われてさ。
ほうほうほう。
いや、俺のチャッピーもう容赦ねえからさ、ここのスイートがいいですみたいな。
うん。1泊いくらですか？
2 泊で90万ぐらいだったね。止まんないよね。いやいや、その普通の部屋にしたんだけど、
うん、
アップグレードされちゃってさ、そのスイートに。
スイートだったの？
なったの。そうそうそう。
結局
それをさ、また俺もチャッピーに報告するわけですよ、一人だから。そしたら、もう素晴らしいですね、みたいな。
何がどう素晴らしいの？
今日の天気はどうですかみたいな。晴れてて、じゃもう明日の朝はこう、ゴーナなんとか行って、ゴーヤなんとか行って、マッターホルンがどうのこうのっつって。俺でもだんだんさ、それで、で、電車をね、間違えたの。で、それもさ、まあ、Google でやればいいんだけどさ、
はいはい。
まあ、もう流れでさ、ずっと、チャッピーと話してたからさ、なんか、やべえ、電車間違えたっつってさ、僕、今どこですかみたいな。で、次の駅で降りて、折り返してください、みたいな。なんか、ずっとやってんのよ。
そんな的確に教えてくれんだ。
なんか、割と、まあ、大した話じゃないんだけど、そう。なんか、俺はこの、言いなりで動いてんのかなってだんだん思ってきたね。
いや、間違いなくそうですね。
いや、なんかね、
止まった場所もね。
コンプリートして、場所もそうだし、行った場所もそうだし。
結果、多分聞いてなかったらアップグレードしてないしね。
アップグレードは違う、店がしてくれたから。
勝手にしてくれたからか。
そうそうそう、そう、うん。
でもこれがスイートだってなっちゃったんでしょ。
いやいや、
敷かれたレールじゃないですか。
もう、敷かれたレールなのよ、そう。まさに。それで、氷河特急っていう敷かれたレールで、5時間半で、
うん。本当のレールで。
何がうまいこと言ったなと思ってさ、そう。いや、まあそれなんか言われたまんま行動したなって思って、なんかなと思って。よかったけど、よかったけど、その、なんかコンプリートした感じが、なんか、コンプリートした感じだったのね、ゲームをね。
はいはいはい。
これよくねえなと。よかったんだけど、もうその、ね、多分
カットがあるわけですね。よかったんだけど、よく考えると
あれでいいのかと、ね、あれなんか俺言われた通りに行動しただけやんけみたいな、マトリックス感出てきてるよね。
いやー、ついにね、そうなったよね
っていうのがすごい思うよね、うん、だから、まあ、セミナーの資料とかもね、まあ、俺の主体では作ってるけど、なんか喋らされて、これお笑いやってるからまだいいと思ってるけど、俺は。
うん。
これお笑いじゃなかったら喋らされてるだけになるよね。別にお笑いが必要かどうかわからないけど、そう思うんだけど。
まあ、お笑いの部分はね、少なくとも自分で考えてますからね。
そうそうそう。自分で考えてる。まあ、即興だけどね。
うん。
大体。でもなんか、それもないと、ただ、読むだけみたいなセミナーになってくるよね。
確かにね。
結構、すごい世界線。だから誰でもできちゃうけど、
でもそういうさ、コンテンツの方がさ、多分面白いって思う脳のも出てくるんでしょうね。
ああ、そうじゃん。
どこだっけな、オーストラリアだっけな、なんかポッドキャストで、実はなんかめっちゃ人気に出た番組が、実は喋ってるのもコンテンツも全部 AI だったっていうのが結構こう大問題になったんですけど、バズっちゃったわけですよ。
はいはいはい、
めちゃいいっつって、みんな騙されちゃってて。で、騙した気もなかったんだろうっていう気もするんですけど、はいはいはい、でもそれが賛否出たんですけど、多分そういうコンテンツの方が、なんか脳がし、なんかなんつう、慣れて
る。確かにね。確かに。
絶対ありますよね。
確かに。だってもうそういうパターンでしょって分かってるからね。
そうそうそうそう。
いや、これにどう漫談家としてね、戦っていくかっていうのが、なかなか、今突っ込むとこだろ、今。
いや、ちょっともうそ
ろ
そ
ろ。突っ込みもできなくなってるから、
ちょ
っ
と。そろそろ
行こうかな。ここができなくなってる。突っ込みの責任もあるよ、それは。笑いにはね。
いや、それも、はい、やべ、時間があと思ってね、質問にね、はい、行きたいなというふうに思っておりますが。
行きましょう。
大久保先生、いつも拝聴しております。歯科医院を法人化したのですが、個人の借り入れが法人に切り替えられず、個人でも法人でも借金を抱える二重ローン状態になっています。法人の借り入れなら利息を経費にできるのに、個人の借り入れは所得から返すしかなく負担が重く、コロナ融資の借り換えもなかなか進みません。個人の借り入れだけでも整理して止めたいのですが、医療法人ならではの難しさも含めてどう整理すべきでしょうか。
はい、ありがとうございます。
論点がありのにいろいろあって どこから入ればいいんですか、
う
ん
う
ん
う
ん、これ
まずでも なんで法人に切り替えられなかったのかっていうことだと思うんだけど、
あ、その借り入れを、
借り入れを、通常借り入れがあったらキャッシュがあるか、なんだ、設備があるよねと思うんだけど、
はいはい、
あるいはその運転資金だと、要は通常のなんだろう、歯科の診療報酬は、2ヶ月後かな、広告とか入ってくるのがさ2ヶ月後だから、まあそれの分がショートするから借り入れをしてるとするならば返せるよねと思ってる。でキャッシュがあれば返せる。で設備が、多分設備資金であれば医療法人に移した時に借り入れ変えられると思うんだけど、
うんうんうん、
設備を会社に売ればいいわけだから、法人にね、
はいはい、
でその時に借り入れ変えられるけど、できないってことはなんか多分おそらく赤字資金なんじゃないかなと思うんですよね。
これすいません、冒頭にその、うん、まず株式会社か医療法人、歯科医院の法人か、うん、で考え方変わっちゃうのはあるんですか。そこは関係ないんですか。
そこは関係ない。
そこは関係ないですね。
うん、そこは関係ない。で、要は普通の人が法人なりするときに借り入れ持っていけるか持っていけないかっていうことで、
じゃあ医療法人特有のって話は考えなくていいわけですね。
ここは関係ない。
あ、うん、はい、はい。
だからそれを持っていけない理由が、まあ赤字資金だから持っていかせてくれなかったってことなのかな。
その赤字資金だからってどういう意味なんですか。
いや、だから個人のときに赤字だったんじゃない。赤字というか、要は生活、個人だから生活費が多かったっていう言い方かもしれないけど、要するに法人に付け替えるような対象資産がないというか、機会があれば機会を変えた時に普通は変えてくれると思うんで、なので多分二重ローン状態というかになってるんじゃなかろうかと思います。でどう整理すべきか。で、法人の借り入れなら利息を経費にできるけど、個人は、うん、そうだね。
借り入れ。まあでもそうですよね。うん、法人の借り入れ利息は経費できるのに、個人はなんで、
これ多分、
損した感あるのか。まあありますよね。
いやいや、これでもちょっと論点が違うと思うんだけど、利息は経費になるけど、元本返済は経費にならないじゃない。
利息は経費になるけど、
元本返済は経費にならなくて。
まあ、はいはい。
当たり前だけど。でも、元本返済の方が重いでしょう。
はい。のはずですね。だから当然ね。
それがだから、法人の利益から返せるのか、個人になっちゃうと、結局個人の。
あ、所得から。
所得から返さなきゃいけないから、負担が重いと。
はい、はい。
まあ、そりゃそうだ。
そりゃそうですね。役員報酬の中から。
そりゃそう。だから、まあ、例えば利息、だから、お金があるんであればね。お金があるんであれば、会社に貸し付ける。で、利息をもらえば、利息に関しては、要は、個人所得の収入になるけど、経費になっていくわけじゃん。借り入れがあるから。
うん、うん。
だから、借り入れの経費問題に関しては、おそらく解決はするけど、まあでもお金がないから多分困ってんだろうから、入れられないとするとちょっとそこは解決しにくい。
借り入れの経費問題じゃなくて、借り入れの元本返済問題の方が。
元本返済問題だと、まあだから基本は、この医療法人ならではのってとこあるけど、いやまあ役員貸付で処理しちゃうみたいな、まあ一般法人ならそう、それが、要は社長に貸すと。
はいはいはい。
あるいは法人で借りて、法人で借り替えができなければ、切り替えられなければ、新しく借りて、それを社長に貸して、 社長の方の個人は返しちゃうと。で、その役員への貸付金を、まあ、長期にわたって返済していく。あるいは、まあ、退職金かなんかで相殺する。みたいな整理はあるんだろうけど、まあ、医療法人だから、その、役員貸付金に関していろいろ言われるのかなということが、考えられる。
あ、公的な法人というか、だからですか。だから、この辺はそうか、今度は。
なんで法人化したんだ
ろうね。医療法人のネックがあるんですね。
ね。法人化しなきゃよかったわね。
なんか聞いたことあるんですけど、医療法人の特性で、税務署とか、なんか、うん、知事ですかになんか決算報告をしなきゃいけないんですよね。その、医療法人ならではなのかな、ね、なんかその行政指導が入るみたいな。なんでその役員借り出金とかっていうのが難しいっていう、そういう話です
ね。やりにくいんだろうね。
ああ。
そんなに俺もやってないからあれだけど、多分そんな話があるんだと思うんで、なんか借り入れが変えられなかった、ちょっとどれぐらいの重さかわかんないけど、ね。整理して止めたいって言ってるぐらいだから、それなりにあるとすると、結構重いよね。
なんで法人化しちゃったんだって話にさっきおっしゃられてましたけど、そこ、なんで事前に分かってなかったのかって感じ
ですかね。個人でグズグズってやっちゃっても。まあ、ただ医療法人にして、なんかね、支店作ったりとかなんかいろいろやりたいのかもしれないから。
うんうん、
まあ、理由はあるんだろうけど、これちょっと珍しく解決できない系かもしれないね。
なんで今、質問をカテゴライズしたんですか。珍しく解決できない系。
いやいやいや、できない系じゃない。あ、まあでも退職もできないだろうしね。退職金で整理するとかね。だから、難しいな。医療法人一回売るとかね。
なるほど。ちょっと待って、アグレッシブ系やめてください。
でも、持ち分の定めがないことが多いから、ちょっと、なかなかむずいな。で、これ、まあ、それもあるんだけど、結構その、法人なりするときの、その、借り入れの整理とか、資産の譲渡みたいなところで、きっちり、法人なりの処理をしないと、結構後々までその役員間貸借みたいなの残ってるケースってあって、社長に貸し付けてたり、社長から借りてることになってたり、まあどっちもその、それぞれ問題があるというか、まあ役員貸し付けだったら、まあ、社長に流れてるって話だから、金融機関からの借り入れがしにくいケースだったり、役員、今度借り入れだと、個人から見たら債権だが、今度相続の時に相続税対象になったりっていう問題があるんだよね。で、それなんでそれが起こったのって時に、見ていくと、結局その法人なりの時の処理がちゃんとできてないみたいなケースは結構あるんで、で、法人なりって多分その、なんていうか、個人事業から法人になるだけだから、なんかまあ大したことない風にな集計形成理士がやるケースって多いんだよね、多分ね。
無理繰り返
し。いやいや、だから多分もうそんなになんていうの、スキルがなくてもできちゃうから、だからなんとなく頼む状態じゃん、個人事業からなんとなくその税金も高くなってきたから法人にした方がいいですかねみたいに言われて法人にするみたいな、その時に資産をどうするかとかのれんがあるかとか借り入れどうするかみたいな整理をちゃんとしてから法人化しないと、後々結構解消しづらい問題が出てきちゃうんで、
しかもそこに伴って医療法人特有のさっきのその公益性の高い非営利法人がくっついてなおさらってことですね。
うん、
なるほどね。
なので、うん。まあ、これはかなりレアなケースだけど、法人化するときはちょっと BS ちゃんと注意してやんないと、個人事業のときに対してちゃんと BS 作ってないから。
これ最後に確認なんですけど、金融機関が、それを、移行無理ですって、だから無理なんですよね。当たり前の話ですけど。
ま
あ、いや、そんなことになるんですね。
ねえ、ちょっとどういう、借り入れなのかあれだけど。
まあまあ。いや、そういうことですか。
うん。
なので、最後に、今後、こういう法人なりは意外と、事前の準備がね、すごく大事ですよという話がありましたが、この方としては、やれることは、
まあ、頑張って、税金払って返すしかないじゃん。
でも、一つに、まあね、
だからさっきの会社から。まあ、奥さんに払うとか、まあ、いろんな、ちょっと、所得を分けてね。やるとか。
まあでもそうですよね。所得をしっかりもらって、そこから普通にまあ返済していくしかないっていうのが、一つの王道回答になるわけですね。
そうだね。
いやー、なるほど。
入り口間違えるとね、ちょっと結構引きずっちゃうよねっていう。
いやー、出口のね、重要性の話の前に、入り口の重要性もね、あるというところですね。ということで、終わりたいと思います。大先生、ありがとうございました。
ありがとうございます。
本日の番組はいかがでしたか。番組では大久保携帯の質問を受け付けております。ウェブ検索で税理士カラーズと入力し、検索結果に出てくるオフィシャルウェブサイトにアクセス。その中のポッドキャストのバナーから質問フォームにご入力ください。またオフィシャルウェブサイトでは無料メルマガも配信中です。ぜひ遊びに来てくださいね。